こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第170回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
ペーシングの上級編、ディスペーシングとは、
ディスペーシングということですね。
はい、まあ、ペーシングというのは、
はい、
よくね出てきますけども
ですね、
はい、相手のこう話し方とか表情とか、うん、まあ、いろんなこうペースを合わせていくという、まあ、そういったねコミュニケーションの、まあ、テクニックですけれども、今日はディスペーシングということで、このネガティブに飲み込まれないコミュニケーション技術ということでお送りしていきたいなと思います。
はい、
ね、やっぱりどんな状況でもポジティブな方が、うん、いろんなパフォーマンスは発揮しやすいですよね。
ですね、うん、もうこれは昔から言われている、もう現代に生きている、ね、皆さんも誰でも否定しないことですよね、
はい、
スポーツでも音楽でも、ね、ポジティブな意識状態ほどパフォーマンスが高いっていうのは、うん、まあ、これは共通認識としていいんじゃないかなと思います。
そうですよね、はい、でこうね、コミュニケーションの中で相手が常にポジティブならいいですけれども、はい、なかなかそういうわけにはいかないと、
ね、ですね、
はい、でそうすると、ね、ちょっとこう愚痴を言う、ね、そういう癖がある人だったりとか、うん、まあ、また自分にちょっと攻撃的な発言をするような、ね、人が、まあ、いますよね。はい、そういった時に、まあ、ネガティブな人と接した時にこう影響を受けてしまうと、まあ、自分もネガティブ寄りになって、まあ、いろんなパフォーマンスに影響してくると、まあ、そういうちょっと負の、ね、ループがはまってしまうというのはありますよ ね、
はい、うん、ね、もう影響を受けてしまうということですよね、
はい、しかもこのネガティブになると、うん、
はい、
なるとってなりやすいで、うん、なった時のこのね影響力も結構大きいので、
うん、そうですよ ね、 ね、うん、だからね、自分がネガティブに こうならないようにの対策というのは、うん、結構皆さん一人一人、好きな音楽を聴くとか、まあ、人と会うとか何かこう方法がそれぞれあると思うんですけど、
はい、
ネガティブな人対策、
うん、人対策、
はいはいはい、ネガティブな人対策に出会った時、あるいは身近にいるネガティブな人からの影響を受けない方法っていうのは意外と皆さん用意してないんじゃないかな。
そっか、意図せずなんか今日朝行ったら、
はい、
むちゃくちゃ機嫌がこの人悪いとか
、
ね、そういうことは事故みたいなもんですからね。
ね、
うん、
はい、自分のことは準備できるけども、
はい、
他人のことは準備できないので、そこはもう本当行き当たりばったりでやられてしまっている。
そういうことですよね。まあそこを今日は回避するための、はい、まあ、テクニックをちょっとお伝えしていければなと思います。
はい。
はい、で、まずこの、なぜ根本的にその人はネガティブになるのか。
ね、
なるということは、ね、そう、なるということは、うん、まあ、何か理由があるし、まあ、それを、ね、全くなくしていいものか、
ね。
そんなところにも行き着きますよね。
ですよね。ネガティブは良くないと言われたら、うん、じゃあ、ゼロが理想なのか。
うん、
じゃあ、そうしていくにはどうしたらいいか。やっぱり思いますけども、実際それがいいのか、可能なのかと。と考えると、うん、ちょっとこう時代を遡って、
はい、
我々人間はなぜネガティブになりやすいか、
ネガティブになりやすいか、しかもそっちが結構強いか、
強いですよね、うん、はい、以前にもネガティブの方が3倍強いなんていう、
はいはい、
でなぜそうなのかというのをちょっと一回見直してみても、うん、いいんじゃないかなと思うんですね、
はい、
で我々そもそもなぜこう落ち込むとか弱るとか、うん、あるいはこう怒るイライラしたり、
はい、
不安になったり不快になったりって、ね、これはなぜなりやすいのかというと、ね、
はい、
これは、まあ、もう数百年 数百万年前のもう太古の昔からネガティブな方が生き残れた。
おお、それはやっぱり危険を察知する能力みたいなとこですかね。
そういうことですよね、うん、はい、ネガティブで、うん、じゃあ他の動物に襲われそうになった時に、うん、危ないなと思ったら外に出ないとか、ね、こういう天気の時はそうだな、狩りをするんだけども、うん、こういう天気の時には狩りが失敗すると、うん、獲物がいないという時はそっちに反応して、あ、どうせ無理だよと、
うん、
で、ね、いや、そんなこと言ったってうまくいくかもしれないじゃないかっていう動きは無駄になるから。
そうですよね、
余計な、ね、そもそも食べ物にも恵まれていない時に、うん、無駄な動きはしない、
ね、
はい、
いけるぜいけるぜってやってたら、
はい、
もう理由もなくいけるぜって言ってたらすぐ食べられてしまっていたかもしれないですよね、
はい、うん、あとは、まあ、さらにこう時代がこっちに来て、はい、集団生活を始めた頃、うん、
はい、
からまた別の問題が起きてきたようなんですよね。この集団生活というと、今度その野生動物とか、うん、天候とかではなくて、お互い人間同士に気をつけなければいけない。
お、敵が今度人間も敵。
そうそう、ね、だから、ね、今までだったら大して気にしなくていい、よかった相手が、
はい、
もしかしたらいきなり自分を襲ってくるかもしれない、
うん、
あるいは他の人たちとこう結託して自分を仲間外れにしたり、
はい、
騙したり裏切ったりするかもしれないと。
そうですよね。
で、そうなった時には、うん、じゃあ自分が先回りして誰かを味方につけて逆に襲ってやろう、
はい、
みたいなことを、そんなひどいことを考える個体の方が生き残る。
生き残りますよね。
ね、
はい、
つまりはズルをしたり、
うん、
ね、この慎重な警戒心が強い方が有利だった頃がある。
お、まあね、そういうサバイバルな時代ですから。う
ん、ですよね。
はい、まあ、そういうことももちろん。そういう時代もありますよね、
はい、
うん、
でしかもその時代が長かった、
はいはい、
もう現代人は野生動物に襲われる危険はないし、
うん、
明日の食べ物を心配している方 も、うん、もう少なくともこのネイロ塾のレッスンを受けている方にはいないと思うんですね、はい、うん、なのにもう今までの数百万年の経験でもうそういう警戒心を持った方が生き延びられるという、
うん、
そういう情報が遺伝子に組み込まれてしまっている、
ね、もうインプットされていて、はい、そこからは逃れられないと、
もうね、はい、本能的な反応ですよね、
うん、
だからそのせいということがあるので、
はい、
だからもう、ね、現代になってそうじゃないんだよということがもう頭では分かっても体が反応しないという、うん、
ね、でそのネガティブな思考が入ってくると、
はい、
もうそれにもう体も頭も全部支配されてしまう、
うん、
生き延びるための機能ですからね。
ですね、
うん、ということなんですよね、
うん、
なのでまあね、ネガティブなものに私たちは影響されるというのは、
はい、
まあ、そういった歴史の背景があるので、まあ、仕方ないことですよね。
ですね、
うん、
はい、ただまあね、仕方ないで終わると、
うん、
ね、じゃあネガティブでいいんだよ、
うん、
で、ね、自分もネガティブだけど、
うん、
これでしょうがないよね、ちょっとつらいけど、
はい、
っていうところでもうなんか、ね、解決策がないような、救いがないようなことになりかねない、
ね、はい、
で、これまた別の、
はい、
こう救いになるだろうということなんですが、うん、の自分がこう、まあ、生まれてから現在までの数十年で、うん、新しく学習をしてると思うんですよね。
はい。
今までのその数百万年はそれはそれでまた学習であったと、うん、ところが自分のこの生活の中で、
うん、
こういう食べ物を食べても大丈夫だ、
はい、
あこれは、うん、野生動物にとっては、
はい、
酢の味酸っぱい、
酸っぱい、
はい、酢の味っていうのは、
はい、
物が腐っている証拠として、
うん、まあ、うん、酸っぱいって言いますもんね。
ね、
はい、
だから嫌ったわけですよね、
うん、
腐ってるものを食べないように、うん、だから酸味は嫌がると、
はい、
あとは苦い味は毒の証拠であると、
はい、
だから苦い味も嫌がると、うん、だからタデ食う虫も好き好きなんてことわざありますけど、
はい、
タデの苦さを好む虫がいるっていうことが特別に取り上げられるくらいみんな嫌がる、
うん、
ところが我々人間は特に大人になるとですよね、子供の頃は動物的な反応なので、
そうですね、もう食べてうわってなったら、
ね、
毒だ
毒だ酢の物を嫌いになりますけど、うん、
はい、
それだんだん食べてて、ああ酢の物結構美味しいんじゃない、
ね、ほらわさびとかなんてそうですよ ね、
うん、ね、そうね、ちっちゃい頃はうわって嫌がったのが、あ大丈夫なんだ、
うん、むしろ美味しいぞと ね、
ね、
う
ん、なんだタラの芽とか、
ね、
ね、ああいうの天ぷらにしたらちょっとした苦味が、うん、
はいはい、
したらあ毒じゃなかった、うん、ということを新たに学習をしたと、となれば、
はい、
この今まではのちょっと不安だったらもうやらない、うん、ちょっと怪しい気配が見えたらこっちから行って逆襲してやるみたいな、
うん、
な反応だったのが、
はい、
いや、ね、今までの学習によってちょっと暗そうな顔をしている人だって、
うん、
それは自分を襲って食べようと思ってるわけじゃない。
そうですね。
っていうのが分かってきた。
はいはいはい。
で、あれば。
自分が生まれてからの経験で。
そうそうそうそう、はい。で、また、ね、人間っていうのは、この書物などによる、そういう学習もできますから、
うん、そうですね。
自分だけでなく、その先人たちの残した情報によって、うん、こういうのは大丈夫だよ、これは安全だよ、っていうことも学習できていると。となれば、のネガティブな人はまだその学習の過程にいる、
はいはい、
で学習によってポジティブになることができる、
う
ん、という見方もできると思うんですよね。
そうですね、うん、ポジティブ、まあ、思考がこう、ね、いろんなパフォーマンスを発揮するには、
はい、
いいわけですけれども、うん、まあ、そういうのも学習によってまあ、ポジティブ思考もいけるぞみたいな ね、
ですね、
そういうふうに進化してきたっていうのもありますよね、
はい、いいぞいいぞ、うん、じゃあ明日のステージで、
うん、
明日の試合で、あ絶対これいけるわ、よしやるぞっていうこのポジティブな感覚、うん、
はいはい、
これを持つと本当にすごい力が発揮できるっていうのも、
うん、
もう経験で分かったと。
そうですよね、うん、
でちょっと中にある不安、これもその喜びに変えていくなんていうことも、ね、
はいはい、
できるようになってきた、
うん、
そう考えるとこの今音色塾で、
はい、
この音声聞いて勉強している皆さんはこう勉強を しようとする意識があると。
そうですね、かなりありますよね。
ですよね、うん、と考えるとこの自分から勉強して何かをしようと、よりこう生活を快適にしていこうと、
はい、
という行動をするような人ってもう本当にポジティブな側にいる
ですよね、
と言っていいと思うんです。
そうですよね、
はい、
うん、だってもうネガティブな方が生き延びられるから、うん、こうネガティブな思考に支配されようみたいな、
うんうんうん、
絶対嫌ですもん
ねですよね。
これの方がでも危険を察知した方が生き延びられるから、
うん、俺
はネガティブに生きるんだっていう、ネガティブなアンテナがすごい張ってるんだって、それは嫌ですよね。
ですよね、はい、何か仕事、ね、ビジネスをやろうと思った時に、うん、ちょっとでもこう不安があったら、
うん、
いやこれは何かの、ね、知らせだから、
知らせだから、暗示だからこれは行かない方がいいぞっていうね、それだけになってしまうと、
うん、
ちょっとね。
ですよね。
生きていく上では、現代に生きていく上では、うん、まあちょっと偏りすぎてるかなっていう、はい、
これもったいないかなっていう気がします
ね。そうですね。はい。
なので、その、せっかくそうやってこう獲得してきたポジティブな考え方。うん、
はい。
これを、周りの他の人のネガティブに引っ張られて、
うん、
損ねてしまうのはもったいないよなと。
そうですね、
うんうん、
まあその本能的にはそのネガティブなものに引っ張られやすいというのは
安い、
ね、当然ね残ってるわけですから、
はい、
でまあネガティブな思考をその時している周りの人から受けやすいっていうのもね、
うん、
当然あるので、ね、そこをなるべく影響を受けないような
技を
身につけていこうということですよね。
はい。
まあ、それが今日、冒頭にお伝えしたディスペーシング。
ディスペーシング。
はい。
ですね。
はい、まあ、ここからね、ディスペーシングに入っていきたいんですけども、
はい。
ペーシングの逆ですよね。
ですね。
はい。
はい。ペーシングはもう以前に取り上げましたけれども、はい、うん、もう一言で言えば、相手に合わせる。
ペーシングは相手に合わせる。
合わせる。
これはいろいろな、言葉遣いだったり、
はい、
話すスピードだったり動作だったり、
うん、
声のトーンだったり表情だったりいろいろですよね。
ですね、
はい、
もうとにかく何でもいいから合わせるという、うん、
はい、
その合わせるのがペーシングと、
うん、
はい、とまず解釈して、
はい、
ね、分かっていたらいいと思うんですね、
はい、
で逆にこれ今、ね、挙げてくれたこの、うん、声のトーンとか表情とかそういうこれを合わせないコミュニケーション。
はい。
これがディスペーシング。
同調しないということですね。
ですね。
うん、
だから日本語では反同調行動なんて呼ばれます。
うん、これはあれですか、まあ、無意識にペーシングによるっていうことはあるんですかね。こう意識していないと、まあ、相手がこう笑顔で話してれば笑顔で話すし、相手が、はい、ね、ゆっくり話せばゆっくり話すしっていうのは何も意識していないとやっぱりそっち側に寄っていくっていうのはあるんだろうなと思うんですよね。
ですね、はい、うん、自然にこう相手の反応、うん、表情に近づくという
のは。そうですよね。
これ以前にもレッスンで取り上げたことがありますよね、
はい、ありますよね、
はい、
それが相手がねすごくネガティブな、
うん、
いやーやってらんないよ、
あ、
なんだよあいつっていうのを言って、うん、いる時にも何も考えないと、
はい、
まあ、そこについ引き込まれがちっていうことなんですよね。
そういうことですよね、う
ん、そこをあえてお、ちょっとこれはネガティブの方向に引っ張られるぞということでディスペーシングをした方がいいなと、
うん、
そういう意識をした方がいいですよね。
ですね、うん、だから相手があイライラしてるなと見えた時にこうつい一緒に、
うん、
ああそれひどいですね、いや最悪ですね、みたいに合わせて、ね、まあ、今表情もちょっとやってみましたけど、
はいはい、
表情、声の調子、言葉も、ね、最悪ですねみたいに、うん、合わせていくともう自分までそっちにこう引きずられて、
ね、
で今目の前のそのネガティブになってる人と離れて別の人と話し始めた時にもそれ引きずって、
うん、
ちょっとなんか苦い顔で、
そうですね、
になりかねない、
だこうネガティブの連鎖ですよね、
はい、
うん、だ自分がそこを断ち切るみたいな、
うん、それがいいですね、
断ち切る責任が私にはあるっていう、
うん、いやでも本当にこれ冗談抜きに、うんうん、このね、こうやってコミュニケーションの話し方の勉強をしようとトレーニングしようっていう方は、はい、もうそこまでの、まあ、ある意味責任感ですね、
うん、
自分には他の人とコミュニケーションをしているときにより良いコミュニケーションに影響を与える、
そうですね、
そういう責任があるぞっていう気持ちで、ね、やっていきたいなと。
ですよね、
うん、
ネガティブを増幅してしまう人もの方がもしかしたら多いんだと思うんで、
ね、そうそう、同調するとね、
そうそう
そう、目の前のこの人だけはその場では喜ぶけども、
はい、
でもこの人との長い関係にとってはプラスにならないんですよね、
うん、そういうことですよね。
これってまあ以前にペーシングの時かな、
はい、
取り上げたと思うんですけど、うん、目の前の人が、うん、愚痴をこぼしたから、
うん、
じゃあその愚痴に付き合って、で自分も同じようなトーンで、
うん、
いや 最悪ですよね、うん、最近景気もねあれだしウイルスもねなんて言って話してると、うん、次回会った時も、はい、そんなノリの話題から入っちゃうんですよね。
そうですよ ね、 ねこの人とはそういうトーンで話すのがお約束みたいな、ね、
そういう関係になってしまう、うん、そこはもう、ね、あこの人は愚痴をに乗ってくる相手じゃないからっていう、ね、ポジティブな話題で盛り上がる関係になれたら、う
ん、いいですよね。
いいですもんね、はあ、
でそのじゃディスペーシング、はい、具体的に相手が、ねうん、ネガティブなことを言ってきた時にどういう、はいまあ、ディスペーシングなのでペースを合わせないんですけれども、はい、もう少し具体的にこうやるとすると、
はい、そうですね、はいはい、だペースをあえてずらす、はい、変えるというのはじゃあちょっと先ほど挙げてくれたこの表情とか動作で一つ一つで、言っていきましょうかね、はい、まず動作ですね、ジェスチャーと言ってもいいかな、うん、じゃあ腕組みをしているとか椅子に深く腰掛けているとか、うん、で相手がそれをしてじゃあ椅子に深く沈むように座ってで腕組みをしてでなんか暗い話をしているでそういう時には同じ姿勢で、うん、になるのがペーシングですがです、ねはい、これディスペーシングといったらじゃあ椅子にこう浅く体を起こして腰掛けて、
はいはい、
で、ちょっとこう明るい表情でハキハキとした反応をする、うん、相手は沈んでいやだからさとか言ってるところに
はい、はい
はい、っていう感じであそうなんですかあ面白いことあったんですねっていう感じに
面白くないよ、
ね、あ失礼しましたっていう感じの反応をすると、うん、ペースが合わない。
そうですね、
はい、あとは話す速さもそうですね、
はい
はい、相手がゆっくり話しているときにはこちらはちょっとハキハキやってみる、
うん、
逆に相手がイライラしてちょっと早口でペラペラペラっと喋ってる時にはあ何かありましたかってちょっとゆったりした感じで話しかけてみると、うん、あとは使う語彙そのものも
はい
ですね、さっきのいや最悪でさ、うん、もうちょっと許せないんだよねみたいな強い言葉が相手から出てきたら、うんはい、こうでその言葉を繰り返すと語彙レベルで同調してしまうので、
ね、自分も受けてしまいますもんね、
はいうん、だからあせいぜい、あそんなことがあったんですかみたいにちょっと中立的な感じに、うん言い換える
ね、そうですね、
あとは声のトーンはもう先ほどの例でもあれですけど、
はい、
相手が暗い時にこうナチュラルな感じ、相手が暗い時にこう喜んでいるとちょっと喧嘩売ってるのかみたいにトラブルになるでしょうけど、ナチュラルに近いトーンで話す、
はい、
で表情もそうですね、付き合って暗い顔とかなんかおっかない顔とか、ね、苦い顔しないで、
まあ中立的な
ですね、
はい、まあ、笑顔っていうね、うん、めちゃめちゃ笑顔っていうのも不自然かもしれない
ですね、はい、はい、そういうふうにこう、ね、あえて外していくという、うん、でこれは、
はい、
いつでも使えるわけではない
ほう
というふうに考えていた方が、まあ、先ほどフェロモンドさん、
はい、
この、ね、無意識にやっていたらペーシングの方に寄っていくっていうのは、うん、本当にその通りで、
はい、
むしろコミュニケーション能力としてはそっちの方がいいんですよね。
まあそれがね、ペーシングっていう名前があるぐらい、
はい、
それが普通のね、
ですよね、
やり方ですもんね、
はい、で、だから、ね、こう特に摩擦なく人間関係を築いていきたい時には、うん、自分の方からむしろ合わせていく、トーンを合わせる、表情もちょっと近くする、うん、でなので例外的にこのディスペーシングを行うというふうに、
うん、
基本はペーシング、
はい、
でどうしてもこの人はちょっとネガティブなことが多いとか、どうしてももうこの人苦手だから あまり関わって喋りたくないとか、
うん、
そういう場合にディスペーシングという、まあ、いわば裏技があるよという、
はいはい、
そのくらいの捉え方をするのがいいと思います。
そうですよね、
うんうん、
まあ、このね、
はい、
相手が言ったことに対してそのまま影響を受けるっていうのは、まあ、何も意識しないと、ね、本当に受けやすいので、
はい、
まあ、そのあこの人はちょっとマイナスのことが多いぞと、まあ、今日話す機会があるけれどもそこは気をつけないといけないというのね、
てて
あらかじめ分かってれば、うん、まあ、ここら辺のテクニックを使った方が
いいですよ ね、
いいですよね、
はい、でそのやっぱり、ね、皆さん社会人として生活しているの で、うん、でちょっとこの流れ嫌だなと感じたとしても、
はい、
無反応とかもう聞く耳持たないとかっていうのは問題があると思うんですね。
無視とかね。
そうそうそう。
あ、なんか嫌なこと言ってるから、
うん、
無視みたいな。
ね。
は、さすがにできない。
それはちょっとね、子供じみてるかなという。うん、ね。まあ、それはもういじめの構造にもなるので、
はい、
ね。子供じみて、子供だったらやっていいっていうふうにも思わないけれども、うん、でも、まさかちょっと大人が集まっている会社で、無視はないだろうっていう、ね、うん、でそれはもうこんなことをやったら本当に喧嘩売ってると、
うん、
自分の社会性を犠牲にしてまでっていうことになりますから。
そうですね。
だからそこそこ穏やかなレベルでディスペーシングする、
うん、
だもう完全に無視でも隣で話しかけてるのにそっち向かないで無視みたいな、こういうちょっと大人げないことはやらないでどうしたらいいか、う
ん、はい、
というふうに考えるといいと思います。
そうですね、うん、
で、一つこの今まで取り上げてきたレッスンを元にして、
はい、
まあ、一つ二つこういうやり方有効ですというのをお伝えすると、うん、質問で返す。今、ね、質問のレッスンって何回か。
そうですね。
はい。
はい、
やりましたが、何か言われたときに、さっきの最悪でさ、みたいに言われたら、うん、わあ、ひどいですね。っていうのは、乗っていってる。
そうですね。同調しちゃってますもんね。
はい。はい、で、これに対して、何かあったんですか、
うん、
っていうのは質問なんですよね。
そうですね。
はい。で、しかもなんか最悪ともひどいとも言ってない。
お、
はい、そういう意味で適切な質問を返すというのは、一つこう有効なテクニック。
そうですね。コミュニケーションはしてるけれども、うん、
はい、
どっちについてるわけでもないっていうね。
そうですね。
はいはい、はい、
で。無理やりポジティブに持ってって嫌がらせするわけでもないし、
うん、はいはい、
もう質問してるんだからかなり相手にはこうなんて言うんでしょうね、こうちゃんとコミュニケーションしようとしてますよね。
むしろね、話してもらおうとしてるわけですからね、うん、
ですね、
はい、
でさらに相手がきっと喋ってくるでしょうから、うん、そのネガティブなことを、
はい、
でその場合もこうさらに同調していかない で、
うん、
でこれからどんな風になる見込みなんですか、
うん、
っていう感じにもう質問をして、
はいはい、
と、まあね、あんなだったからあんな反応だったからあんまり期待はできないけどななんて言われたら、
うん、ああ、そうですね、そうなんですね、
ね、
みたいな、
うまくいくといいです ね、 ねぐらいで終わると
はい、はい、
大変いいですよね。
そうですね、
あ、
質問を返すっていうのは、
はい、
すごく有効ですね。確かに
ですね、
うん、コミュニケーションを断ち切るわけでもないし、
うん、
変にねポジティブに変換して、
はい、
ペースをあえて乱しに行くっていうわけでもない。
そこなんですよね、
うん、
だからこの、ね、言い換える言葉を言い換えるというのも、
はい、
有効なテクニックではあるんですけども、うん、強引にポジティブに持っていくと、うん、それは相手をいたずらに刺激することがあるので
ね、うん、お前はどっちの味方なんだみたいな
そうそうそう、うん、で味方も敵もないはずなんだけど、
うん、
ね、それはじゃあうまくねこのポジティブな言葉に置き換えた途端に、うん、なんかあお前は敵側だったかみたいなことを言われて、うん、ね、
ね、それはありそうですね、
うん、
乗ってくれると思ったのに、
うん、
乗ってくれなかったわけですからね、相手からしたら、
ね、
はい、
だそれはよく組織の中で、うん、派閥って ていう、ね、はいはい、派閥を作るなんていう、うん、でこっちの派閥じゃなかったら敵側かなんていうふうに同じ同僚に対して、ね、うん、見たりするっていう、あれ良くないなと思うんですよね。
そうですね。
で自分が入った会社がもしもうそれが当たり前みたいなノリになっていた時は、うん、結構悩むと思うんですよね。
どっちかにつかなきゃいけないのか。
そうそうそうそう。うん、で、その時に、こう、どの派閥にも入らずに、の、中立を保ちながら、敵対はしないという、
はい、
そういう、こう、立場を築けるコミュニケーション能力。
うんうん、
これが身につけられたら、本当にうまくいくよな。
そうですね。あいつどこにもついてないよねっていう言われるぐらいの方がいいですよね、うん、
ですね、
うん、
はい、だから意外と本人はこれどこかに所属しないと、
うん、
周り敵ばっかりになるんじゃないかって思うけれども、意外とそういうなんかこうどっちつかずに、うん、どっちつかずにいるんだけども、
はい、
でもどっちともコミュニケーションしてるような人っていうのはも
ういますよね。ちょうどいいとこにいるやつ。
そうそうそうそう。そうなんですよね。うん、でそういう人は決して悪く扱われないという。
そうですね。
うん
うん、いざという時には、どっちにでもいけるみたいな。
うん、そうそうそうそう。うん、ね。そうなん
です。ありますね。
ね。
なので、まあ、こう適切な質問を返したりとか、
はい、
まあ、このディスペーシングを使って、まあ、相手のネガティブな感情には引きずられないようにしたいと。うん、いいことですね。
ますね。
はい。
はい、
で、こう、今までお伝えしてきたのは、
はい、
どちらかというと、まあ、自分への直接的な攻撃というよりも、まあ、相手のが持っている、まあ、ネガティブな気持ちにこう影響を受ける。で、それを避けるためにディスペーシングするみたいな、
うん、
まあ、どちらかというとその流れだったと思うんですけど、
はい、
まあ、最後に、自分に、攻撃をしてくるぐらい、
はい、
ちょっとこうネガティブなエネルギーが強い場合ってありますよね。
自分に
こう相手が、まあ、自分に対して悪口を言ってくる、直接的にこうクレームを言ってくる、
はい、
そういう場合ってネガティブな影響ってものすごく受けるじゃないですか。
なるほどなるほど、
うん、
その、ね、もう自分に矢が向いてるっていう。
そうですそうです。
あ、
このディスペーシングっていうのは、
はい、
第三者、あの部長ちょっとイラつくよねっていう、うん、そこに影響を受けない、
はいはい、
そういうレベルだったと思うんですけど、うん、もうお前が気に食わないんだと、
うんね、うん、それは大変ですもんね。
ですよね。でそういうこうそのネガティブなエネルギーにもやっぱり対応していかなければいけない状況ってあると思うんですよね。
うん、
それが結構一番きつい
ですよね、
うん、
攻撃されてるという、
そう、自分に攻撃されてるという、うん、そこを、まあ、ちょっと最後にお話したいなと思うんですけど、
はい、
まあ、これはディスペーシングも超えてくるようなね、
うん、
感じに
ねえ、うん、こちらで何かペースを作ったとしても、
うん、
矢がこっちに向かって飛んでるわけですからね。
そうそうそうそう、
うん、
それってこうね、あとからこうふつふつと湧いてくるような、そういう性質のネガティブさがありますよね。
あ、ねえ、直接言われた、
うん、
悪口言われた、
うん、
ね、うん、クレームが、
うん、
で、ね、お前のせいだと言われた、
うん、
そういう場合ですもんね。
そうそうそう、
うん、
そういう時の対応っていうか、まあ、考え方ですよね。
考え方ですね。
考え方ですよね。これはまあ自分に言われた時に、
はい、
どういうふうに考えたら、そこでこうもちろん喧嘩をしてしまうようなことをしたら、どんどんどんどん泥沼になってきますよね。
うん
うん、だ基本的には相手が自分に対して怒っていたとしても、
はい、
自分と意見がまあ合わないわけですよね。
ですね。
うん、
はい、
だこれよくネロ塾出てきましたけれども、
うん、
相手が思っているんだから相手にとっては正解であると。
はい、
まあそれは真理ですよね。
ですね。
うん、
相手は自分が間違ってるとは思ってないっていうことですよね。
はい、そう、
うん。
そこでそれを言われたときに、まあ、自分がどう考えるかっていうところになりますよね。
はい、
うん、 まあ、そこポイントはそこなのかなと思うんですけど、まあ、そこに引っ張られて、うんうん、
はい、
まあ、相手の正解わかるけれども、お、自分は違うぞと、
うん、
っていうところでやっぱりちょっとこうそこで当たっちゃうのかなと思うんですよね。
ああ、それは、うん、だいぶ深いですね。
深いですよね。
はい、あのよくその、うん、まあ、現代では、
はいはい、
ね、相手にとっては相手の思っていることが正解、
うん、
で自分は他人なんだから、
うん、
まあ、自分が思っていることが正解、
うん、
それでいいんだ、
うん、
いいんですよ、だからぶつからなくていいんですよっていう、
はいはい、
そういう、まあ、感覚というか、
そう、ね、
そういう教えが最近は多いですもんね。
多いですよね、
うんうん、違うんだから、違う人なんだから、
うん、違っていい、仕方ないんだから、
うん、
まあ、それも一つの考えではね、はい、あります
よね。でも今のフェンモンドさんの話は、
はい、
その相手はこういうことを言ってる、
うん、
でも自分は違うよ、
うん、
違う考え方を持ってるよと思ってる時点で
、
で自分はっていうふうに何かこう迎撃体制に、
そうですよね、
なってるという、
うん、
そこですよね。
言わないけど、あなたはそうね、私は違うから、
うん、
まあ関係ないねっていう裏には、
ね、言わないけど、ね、
言わないけどやっぱり相手はこう思って私は違うんだっていうのがなんかちょっと見え隠れしてますよね、
うんうん、ね、それはそもそものスタイルとして、
うん、
姿勢として戦おうとしている姿勢とも言えますよね。
そうそうそう。
戦う準備をしている。
そうなんですよね。
うん
うん、相手の考えていることを、
うん、
まあ、自分に対して攻撃をしてきたとしても、そこ自分っていうのを出さずに、
うん、
あ、そうなんですね、と。
うんうんうん、
そこで終わらせるというのが、
うん、
いわゆる、まあ、流す、受け流すっていうことだとは思うんですけども、うん、
はい、
まあ、それに尽きるのかなっていうのは。ありますよね、
そこですよね、この流すっていうテクニックはもう本当に大事だなと、
うん、
で有効だなと思うんですけども、よくこの武術的な、
ね、はいはい、
まともに受けてそれをこう弾き返せる力というよりも、うん、なんかまともに当たってこないようにこちらが構えているっていう、
うん、
はい、これはコミュニケーションでもすごく有効で、
そうですよね、うん、
ただこの現代はこう、まあね、個性を生かすというか、
うん、
あ、一人一人を大切にというそういう、まあ、風潮というかね、それはそれでいいんでしょうけども、うん、それは取りも直さず自分はこうなんだという、
はいはい、
このなんかね、自分のエゴを強くしていく方向というか、
うん、そう感じますよね、
うん、だからこそぶつかる、
うん、
この自分はぶつからないようにしているつもりでも水面下で非常に強くぶつかる姿勢を持っているという、
そう、水面下で ね、
うん、
ね、あなたは、ね、あなたの、それはあなたの考えですよね、私は違うんですっていうのが、
うん、
まあ、根本的にぶつかる姿勢になっちゃってますよ ね、
ですね、うん、だからもう私はが出る以前に、
うん、
あなたの考え方こうなんですね、あ、そうなんですね、だけであれば、ね、
あれば、
うん、どこにもぶつからないという、
そうなんですよね、だ、うん、もう本当に究極相手が言っていることで、
うん、
自分がちょっとこうネガティブになってしまうとかイライラしてしまうっていうのは、
うん、
自分の捉え方次第っていうことですよね。
そういうことですよね。
同じことを言われたとしても、
うん、
例えばそこで自分が、あ、その意見とちょっと違うぞと、
うん、
でもまあ大人だからそれ以上言わない、でもなんか家に帰って、
うん、
いやーなんかあのやっぱちょっと違うよな、モヤモヤするな
モヤモヤ、
そうそうそうそう、うん、それってやっぱり結局自分の考えがそこに出てきてしまって、
うん、
自分がそういうふうに捉えてるだけっていうこともありますよね、
っていうことですよね、うん、だからこう衝撃の強さ、
うん、
まあ、傷の痛さっていうのかな、うん、それは自分が作っている
ですよね、
っていうことですね。
だ、自分がものすごくプライベートが例えばすごく充実していて、
うん、
やりたい仕事もあって、
うん、
心身ともに健康で、
お、
まあ、お金の心配もない、
はい、
これね、 あの、パートナーの心配もない、仕事の心配もない、うん、そんなすごくみなげってる時に、
パーフェクトですね。
パーフェクトの時に、ちょっと、なんか、小言を言われても、うん、多分、びくともしないと思うんですよ。
ですよね。
うん。あ、本当に、あ、うんってなるぐらいだったとしますよね。うん、でも、じゃあ、まあ、明日生きていくのも辛いぐらい、ネガティブなことがあって、
はい、
お金の心配もしなきゃいけない、家族のパートナーのことも全部心配しなきゃいけないぐらい落ち込んでる時に同じことを言われたら、もう全く捉え方がいわゆる違うわけですよ。
ね、
はい。だ究極自分の捉え方次第ということになるわけですよね。
本当そうですよね、うん。だから何かにやられるっていうのは、ついその相手のせいにしたくなるけれども、
はい、
その時自分がどうなのかなと、うん、自分の受け止め方、自分の、まあ、コンディションですよね、
はい、
うん、のせいでいたずらに痛く感じてるっていう可能性もありますもんね。
そう、はい、だそこで反応、いわゆる反応してしまっているわけなんですけど、うん、その反応するかどうかっていうのは、まあ、いろいろな要因がありますけどね。自分の経験もこういうことにね、うん、対しての経験もあるし、
はい、
まあ、単純に弱っているとか、ね、
うん、
そういうこともいろいろあると思うんですよね。
ですよね。だからさっきね、フェルモンドさん言ったようなパーフェクトな状態の人が、
はい、
うん、もし誰かから、
うん、
なんか寝癖があってみっともないって言われても、うん、
はいはい、
なんともないですもんね。
なんとも、寝癖ぐらいなんともなんともないですね。パーフェクトだから。
あ、寝癖は本当だって言って、
はい。寝癖もパーフェクトみたいな ね、 ね、はい、
そう。でもそれが、もう、うん、あれもこれもうまくいかないときに、
うん、
うわ、寝癖みっともないって言われたら、うん、そんなことを気にしてる場合じゃないんですよ、私は。
うん、
みたいに本気で怒ったりして。
本当本当。
うん、
ね。だから反応しないって今一言でね、言うのは簡単なんですけれども、
うん、
まあそこに、心理が隠れてるのかなっていう気もするので。
そう思いますね、
うん、まあ、究極流す、
はい、
反応しない、
うん、
っていうとこですよね。
ですね。
それができれば、
はい、
まあ、それは無視するっていうことではなくて、まあ、完全に相手のね、うん、言ってきたこととか、その言動に対して、
うん、
まあ、客観的に眺めておくだけっていう、
うん、ですね、
そこの境地に行ければ、
はい、
たとえ自分に攻撃してきたとしても、うん、そこまでこうネガティブにならずに済むという気はしますね。
それを合わせないという点では、
は
い、
うん、
もう究極のディスペーシング、ね、
確かに
ですね。
そうですね、究極のディスペーシング、もうなんか見た目の、ね、
うん、
声を合わせないとか、
はい、
腕組みしたら腕組みしないとかっていうよりも、もう考え方ベースで反応しないっていう、ね、
ですね、
うん、
もうなんかそうなると次元が違うところにいる人っていう感じしますね。
うんうん、ね、うん、そうすればそれ以上に攻撃を今後ね受けなくなってくるでしょうし、うん、
ですね、
うん、ついねこう嫌なこと言われたりすると人間って、うん、まあそれも生存本能であったんだと思うんですけど、
うん、
そのネガティブなことを記憶して反芻して次にね生かすというのがあったと思うので、うん、
はい、
ついそういう能力を発揮してしまいますけれども、
うん、
今ね現代でそれやられると寝ても覚めてもなんかマイナスのことを言われたことをずっと考えてしまうみたいな。
ですよね。
ね、うん、だんだん妄想に変わって、
うん、
起きてもいないことでね、
ですね、
本当に心身やられてしまったりとかも普通にありますからね、
はい、
うん、そこは本当にパッと切り替えて受け流して目の前の目の前のことに集中するみたいなね。
それがいいですね、
はい
はい、
そういうところにその境地に、
うん、
いけると、
うん、
はい、どんなネガティブにもやられない、
はい
はい、
目指しましょう、
目指しましょう、はい、ということで、
はい
はい、今日はペーシングの上級編ディスペーシングということで
お届け
しましたね。はい、ディスのネガティブな感情にやられないように、はい、ぜひディスペーシング取り組んでいきましょう、
いきましょう、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。